今日はお店に、はいはい、中華そば丸田屋の代表、はい、丸田誠吾さんにお越しいただいてます。
乾杯しましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕はじめましてです。
ね、
はじめまして。
じゃあ乾杯。
乾杯です。
丸田さんはビールで、お二人ハイボール。
ハイボール。
はい。
うん。うまい。
うまいね。
うまいです。
坂田さんは初めてなんですか？
そうなんです。で、うん、もちろんそのブラックリー町店、うん、丸田屋さんの。はい、うん、はついこの間初めて行ったんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
なんかしっかりしたお店で本当にクラシックな和歌山ラーメンだったんで、はい、こんな若い方だと思わなかったです。
あ
本当に
オーナーが、
うん、もっとなんかこう僕らぐらいか僕らよりちょっと上の方かなと思ってたんで、あれみたいな。
確かに和歌山ラーメンと言われるあの中華そばの大将って言ったら、まあ大体おっちゃんのイメージ、家族でやってて威勢のいいねお父さんみたいな人が作ってくれてるイメージはありますよね。丸田屋のスタッフって若いですよね、みんな。
ね、本当に。
あ、そうですね、スタッフさんね、若かった。
結構あの言われますね、あの思ってたより若い人がやってるんやみたいなこと。はい。
何年ぐらいですか？岩出が本店。
岩出が本店で、うん、あの今のお店の同じテナントの端っこにちっちゃい今お寿司屋さんになってるテナントなんですけども、そこで20年前に。
20年前。
はい。
この8月。じゃあめちゃくちゃ若い時に。
はい。8月2日で20周年に。
すごいですね。
すごい、もう20周年。
じゃあ何歳の時に始められたんですか？
20歳の時ですね。
独立が。
すげえ。はい、
なので
修行は何年なんですか？
修行は僕幼い頃からラーメン屋になりたいってずっと言ってました。
マジですか？
小学校3年の時からの夢で。
小学校3年。
はい。でまあ、
すごいですね。
そんなでやりたいことが決まってたので、あの高卒とともにこう教えてもらって、
う
ん、で、はい、でそのまま20歳の、まあ、もう21歳手前だったんですけど、うんうん、その時に自分でお店を出させていただいたっていう流れなんです。
うわ、もう目標を持つのが早い。
でも小学校3年でどういうきっかけかなって
不思議に漠然とした夢しか描かないですもんね。
なんかめちゃくちゃラーメン好きやったとかそういう、
まあ、素直にそういう気持ちだけだったんですけれども、うん、いいですか、そっちからの話。
いや、もう全然もう聞きたいです。
そうなんですよ、僕ところは家庭が父親が学校の先生昔やってて、はい、で水泳の先生やったんですよ。水泳部の先生やって、うん、でそんなこんなでこう生まれた時から水泳漬けといいますか、
はい、
はい、もう0歳の頃から入水して、はい、まあ兄も泳いでたので一緒にこう、はいはい、スイミングスクールに行ってっていうとこから始まってて、はいはい、まあ、それなりに成績も良かった方だったんで、うんうん、物心ついたら、まあ、すでにもう大体4種目泳げるみたいな、そういう、まあ、ところから育って、
うん、
ずっと。そうなんですよ、小学校ぐらいの時にふと気づいたんですけど、
うん、
なぜこう僕はこんなに泳いでんのやろうと
そこで気づいた
気づいたと。
あれ、
はい、小学校3年でね。
そうです
ね、早いけど。
で、まあ、毎日ずっとそういう感じで練習してて、うん、でご飯食べに行ったり、まあ、父親にこう釣りに連れてもらった、
うんうん、
夜中、まあ、いつもだったら怒られるんですけど、夜釣りの帰りとかはなんかラーメン食べに連れてもらったり、
はあ、
あと特
別な。そうなんですよ、
うん、
ね、おばあちゃん家が田中町にあって、
うん、
でそこに、まあ、月一遊びに行ったり、岸川が地元なんだったんですけど、うんうん、まあ、遊びに行くたび帰りにラーメン食べに行って帰ったり、
いい思いですね。
そうなんです、節々にそのラーメンがありまして、そのおばあちゃん家の近くの井出商店さんがずっと好きだったんで、
うん、
で当時は料理の鉄人とかテレビで流行ってて、
うんうんうん、
でまあ、料理人になるかラーメン屋になるかみたいなことをずっと言ってたんですけど、
うん、
なんか母親がラーメン屋って言わんといてみたいな、
うん、
当時ってなんかラーメンがあんまりまだ認められてなかったのが、なんか親的にはラーメンってあんま言わんといてとかっていうことを言われたの覚えてて、うん、ほんで料理人になるみたいなこと言ってたんですけど、うん、心底ずっとやっぱラーメン屋になりたいなと思ってて、うん、でまあ、そういう思い出と重なって、
うん、
その自分で働けるようになったらラーメンやりたいなと思いながらずっと泳いでたんです。
すごい。
まあ要は自分でやりたいと思って始め ったことがなかったんですよ。やりたいと思ったことを自分の意思で始めたことがなく、そのままずっと一生懸命頑張って泳いでたんで、まあ、それはそれで今となってはすごい良かったんですけど、なんか自分でやりたいと思ったことに挑戦始めてできたのがラーメン屋さんだった。
じゃあ高校卒業してやっとできるっていう感じでした。
そうですね、高校1年ぐらいの時に、まあ、その大好きやった井出商店さんが、まあ、林真澄のみそカレー事件以降、こうマスコミが和歌山にたくさん来て、はい、でそれでまあ取り上げられて、テレビチャンピオンとかですごく日本中で有名になって、
一気に和歌山ラーメンって、はあ、ね、
だ 思ってた好きやったお店が急にその全国にドーンと行って、あ、やっぱ僕の好きな味ってみんな美味しいと思うんやと思ったんですよ。
なるほど、
はあ、で当時もうすでにお持ち帰り買いに行って自分が家で作ったりとか、そのいろいろ幼い頃にそれ作るの楽しみでやってたんで、まあ、高校の時水泳の流れで和歌山北高校に行く流れになって、おばあちゃんの家にこう下宿する流れがあったんです。はあ、で下宿すると家の近くに井出商店があると、で自転車で部活の帰りに週3回ぐらい通ってたら、なんかお店のお姉さんとかとも可愛がってもらったり顔見知りになっていって、で、まあ、お店が忙しくなったのとともに、あの従業員募集みたいなアルバイト募集が出たので、そこで、まあ、僕ちょっと我慢できんくなって、お姉さんに、あの部活やってるからあんまりきっちりと入れやんけど、あの将来こういうふうに思ってて一緒に手伝わせていただきたいんですって話をしたのがきっかけです。高校2年生の秋の話ですね。
うわーすごいね。
この話は部活の先生にはやるなって言われてるんですけど、あのアルバイト禁止やったんです。
そうなんです、
まあね、今やったら許してもらえると思うんで、まあね、あのちゃんと形になったんです。
そうなんですよね。すごいですね。でもそれを、まあ、どっかでねやめたいなとか、挫折もあるわけじゃないですか、世の中的には、でもそれをずっと続けるってすごいですね。
もう本当周りの皆さんのおかげですね。
いやすごい、初めてやりたいと思ったことを実現してもう20年、
それで高2でアルバイト、まあ、されてて、で高校卒業して どんな感じだったんですか。
そうですね、高校の時もそのシーズン、夏のシーズンなので水泳部は、そういう時はもう やめるというか、ちょっと無理言って専念させていただいて、で、水泳最後までやった後に、ちゃんとまあ、あの出地と言いますか、ちゃんとした社員みたいな形で受け入れていただいて、まあ、ノウハウを教えていただいたのが2年半ぐらいですかね。でみっちり朝から夜中まで、修行させていただいて、でそんなに早くお店を出すっていう目標ではなかったんですけれど、やっぱり18、まあ、卒業してみんな僕の周りはスポーツで大学に行ってたりとか、まあ、あのスポーツやってなくてもそれぞれ頑張ってるのを、まあ、和歌山で毎日、まあ、見てまして、で自分もこうなんか夜中まで頑張ってやってるんやけど、なんか自分も頑張ってるんやぞっていうのをこう示したいっていうか、なんかそういう気持ちもどこかにあって、で二十歳になったぐらいの時に、まあ、30歳40歳になってラーメン屋開業するんかなって漠然と思ってたのが、いやちょっと待てよと、まあ、一生懸命毎日頑張っていたのも自分でもまあできる限りのこと頑張ってたんで、二十歳でもし店を持てたら、みんな驚くかなみたいな気持ちがまあ強かったんですかね、子供っぽい考えだったので。
いやでも、みんな、ね、
思ってもできないですし ね、
本当
に。まあ、お話しするのもちょっと怖かったんですけど、あのそんな3年ぐらいでお店をさせてくださいっていうのは、まあでも思い切って社長にお話を時間作っていただいてやった時に、あのお前が言うんやったら頑張れと、
いいです、ね、
それがすごいと思うんですけど、その20歳の子に、
アルバイト上がりの、
そうなんです、
大将も素晴らしいですね、
本当に、でもそういう形でお話を聞いていただけたんで、思いっきりやるしかないなと思いまして、それで
ジーンときたね、
ジーンときた、大将かっこいい、
本当にありがたい流れで出店させていただきました。
もうなんか息子みたいな気持ちだったでしょう ね、きっとね、
嬉しいよ自分のさラーメン味好きで
だってそんなちっちゃい時から来ててさ、高校になったらさ週3回来るんでしょ、
嬉しいと思う、でも大将、
まあ、そりゃそうやね、そりゃそう
や、働かせてくださいって、
何やろなこいつって思う
変なやつ来たなと多分思われたと思います。
でもその長い付き合い歴史があったからこそ頑張れよって大将も言えたんでしょうね、信頼できたっていうか、
それでね、しっかり形にして20年ですね。すごいよね。
だって和歌山ラーメン中華そば屋さんって大体家族経営ですよね。
多いですね。
本来普通のレシピというか、うん、お店がその2号店とか、うん、あんまりそういうのがないような気が。
確かに、
ね、
確かに
それが、まあのれん分けみたいな形で、うん、家族じゃない青年が
そうですよね、
青年独立したいって言って行ってこい頑張れよって、うんうんうん、すごいですよね、うん、中華そばの、うん、歴史の扉を一つ開けましたよね。
本当に
ねえ、そのバイタリティはすごいですけど、なんかその頃聴いてた曲とか励みになったの、はい、リクエストでありますか？
そうですね、曲を今回選んでたのは、うん、もう少し後の、
あ、全然いいです
で大丈夫ですか、
はい、
なストーリー的には、うん、その後あのいろんなことがあった中で、うん、まあ、しんどい時とかに振り返る時によく聞く曲があって、うん、はい、そういうのを今日、ね、今回、はい、
あ、いいですね。じゃあ先にその励まされた曲をご紹介ください。
はい、うんうん、リッキー G っていうミュージシャンの、うん、AM8 時59分という、
はい、はい、励まされた曲なんですね。
はい、
いやまあでも苦労はすごかったと思いますよ。
本当？
二十歳で誰もしたことないことをするんですよ。
でもなんか今の感じ見てたらやっぱり、うん、とはいうもの順風満帆やったのかなって思ってる、思ってるんだけど、
ね、
そうでもやっぱりまあ、ね、それはそうか、
そりゃあったと思います。なんか語れる話ありますか？
語れることはないんですけど、うん、やっぱりまあ若い分の代償といいますか、うん、まあ、体育で育ってでラーメン屋さんで 2,3 年教えていただいて、うん、まあ、できることはあの特技は体力と、うん、教えてもらった技術だけなので、うんうん、やっぱ経営とはまた全然別のものじゃないですか。なんで、まあ、お店出すっていうのを、まあ、親も応援してくれてて、うん、初めはね、うん、母親はめっちゃ反対してたんですけど、うん、まあ、親父はあのずっと応援してくれてて、まあ、そんな中でこう辞める中でももちゃもちゃあったんですけど、結局オープンの日に横に立ってんのは母親と。で当時まだ学生、
お母さんの
こういう話なんか
あんの。いやいや、でも嬉しいね、
まだ学生やった兄貴とがこう手伝ってくれて、
映画がドラマになるもん、
しよう。
親戚のおばちゃんとかね、おかんの友達とか
がめ
っちゃええじゃないですか。
あんたお店やんのいいけど人とかどうすんのって言われて、やっと気づくみたいな、ほんまや一人でできへんわみたいな。一人でもやったるぐらいの気合はあるんですけど、
実際はね、
本当に実際はそんなわけにもいかなくて、ね、はあ、で忙しいお店で教えてもらって、だから何でもできるって思ってたけど、まあ、実際お店開けるとあの自分の店になって、ノウハウも置いてる場所も何もかも違えば本当に何もできない、
はい、力作るからね。
そうなんです。忙しく始まった、まあ、そのオープンケーキの何日かはもうズタボロにそれでされて、うん、1ヶ月ぐらい経ったら暇すぎてどうしたらいいか分かれへんっていうような、
あ、そういう時期もあったんですね。
そうなんですよ。いや逆にこううちらのスープでいうとバランス崩すので、うん、味のキープとかもすごく難しくて、ちょっと特殊な炊き方するんで、うん、そういう中でこうもうまた師匠とか兄弟子に電話して、うん、こんなんで悩んでるんですみたいなことをやりながら、うん、そうずっとまあ本当に周りの人に助けてもらいながらずっとやってきて、うん、で隣の当時丸太屋の横にあったお店並びにあの焼肉屋さんがあって、うん、そこであの威勢よく働いてたアルバイトのお兄ちゃんがいたんです、うん、アルバイトの子いてたらええないで喋ってたら、うん、そのお兄ちゃんのところのお店が、まあ、ちょうど移転するか何かで閉まる流れになって、うん、ほんでそのお兄ちゃんがアルバイト1号で来てくれた。
すごい、
ちょうどいいですね、
はい、当時彼が17歳とかぐらいで、そこからまあアルバイトの高校生とか大学生とかが、うん、あのたくさん入ってきてくれて、うん、でなんか若者チームができていくっていう、平均年齢 10代みたいな、18、9みたいなのが出来上がって、で比較的まあ若いスタッフのチーム間でずっと今までやってきてます。はい。
まあ、そんな歴史があったんですね。その17歳の初めてのアルバイトの人って今も働いてたりするんですか？
いや今はもうその彼はね、うん、あのいなくて違う仕事してるんですけど、うん、今は二郎丸店をオープンしたのが25歳の時なんですけど、その時のオープニングスタッフの子たちが2人ぐらいいてくれてます、うん、なので15年ぐらい一緒に頑張って。
そっか、二郎丸店が2号店、うん、
はい、
なんですね、はい、なんか和歌山ラーメンっていう文化って和歌山市中心に結構あるような気がしてるんですけど、はい、岩出市の方でもそういう受け入れは結構されたんですか。
あ、和歌山ラーメンって岩出の方たちにその和歌山ラーメンが、うん、あの受け入れられたかっていう話ですか、うんうん、あ、それで言うとやっぱり皆さん和歌山市内出てこないと食べれやんかったものが、うん、岩出の紀仙台の下にできたよっていう感じで、はい、ちょいちょい覗きに来てくれましたね、
はい、僕ね和歌山ラーメンって認識したのは多分30年ぐらい前に東京で見たんですよ、うん、和歌山ラーメン、
うんうん、
でバスに乗ってたらバスの広告で、
うん、
で当時まあ、もちろん和歌山でラーメン食べて、うん、子供の時食べたけど、うん、
はい、
それが和歌山ラーメンっていう、はい、なんていうか名称になって見たのがそこで初めてで、
え、そうでしたよね、最初和歌山ラーメンっていう言葉が出た時、
マッチ棒、
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 で、はい、僕の友達のお兄ちゃんがやってたんですよ。
あ、そうなんですね、
遠中さん、
うん、知ってるね
私も食べに行った町も、うん、
でもともとその仲良くさせてもらってて、
はい、
で和歌山からファッションの仕事で出て東京に出られて、はい、それでなんかばったり会った時に、いや今ラーメンの修行してんねやつって言ってて、えそうなんやつって、で確かにあれ和歌山しかなかったなみたいな、
はい、
あのね中華そばの味、
そうそうそうそう、うん、それで ねさっきもおっしゃられたけど井出商店さんでね、はい、全国区になって、
はい、
で今もう和歌山ラーメンって本当にみんな知ってますもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、求めてこられますもんね、うん、県外からも、
うん、ね、すごいですね、うん、そういう意味で言うと
ご当地ラーメンっていう言葉も和歌山ラーメンからできたと言われてるぐらい、
なるほどなるほど、その
札幌ラーメンとか、あの秋田方ラーメンとか、はい、まあ、いわゆる昔から言われてるラーメン、はい、プラス、うん、その地名としてそこに加わっていったのは、うん、その和歌山ラーメン、
うん、あー、そうかもしれないですね、
はい、その時にご当地ラーメンっていう名前も出てきて、はい、そこから全国のそのラーメンのが発掘されていくと言いますか、
文化が、草分け的な
もん、その後確かに旭川とかね、いろいろ出てきたもんね、はい、うん、
じゃあやっぱり井出商店さんのあの功績は大きいんですね。
大きいと思いますね、
ラーメン業界全体的に見ても、
うん、はい、今ちょうどあのラーメン博物館の方で井出商店さん出店30周年のタイミングで改めてこうあの今まで入った名店の、うん、はい、期間限定出店でやってるんですけど、
それは7月の
1日から、はい、うん、21までだったんですけど、
ね、
はい、そのラーメン博物館にあの井出さんが初めて呼ばれた時ぐらいに、うん、その、まあ、ご当地ラーメンみたいな名前も出てきて、
うん、
でそういう形であの全国のところのラーメンが、うん、あのクローズアップされていったような流れみたいなんですけどね、
うん、横浜ラーメン博物館もちょうどあの頃、
はい、30年前にオープンしました、
うん、うん、そうですね、はい、全国の美味しいラーメンが集結して、ね、あれも驚きましたよね、そういうのがテーマパークというか、建物一つに成り立つものなんだみたいな、ね、
でもまあその一杯の、ね、ラーメンにいろんな、まあ、その地域もあればね、いろんなその思いが詰まってるってすごいですよね、
うん、
味の工夫も、
うん、はい、うん、
麺の、ね、工夫も、うん、すごいですね、やっぱり料理される人は、
はい、
うん、いやでもずっとブレなかったのすごいな、
うん、
ね、なんかお二人も曲かけますか。
僕でね、
うん、
ちょっとね僕全然この話とも何も関係ないんですけど、
うん、
でもちょっと僕このサントリーオールド、最近サントリーオールドを気に入って
くれてて、うん、いや興味
なんだるまですよね、いわゆる、
うん、だるま、
そう、これ最近ちょっと僕ね再発見して、うん、ハイボールで飲むのにこれめっちゃ美味しいわって気づいて
今もね、うん、ぐいぐい進んでます。
そうなんですよ、うん、これの、あの当時の CM ソングだった、
うん、
人間みな兄弟っていう曲があるんですけど、それをちょっと1分ぐらいの短い曲なんですけど、うん、聞いたら多分あーって言うと思う、多分
聞きたい、聞いてください、聞きたい、はい、いやー覚えてます、
ね、
うん、ね、本当覚えてる、
あの父親の世代のね、これも定番だったと思うんですけど、うん、
ね、気持ちよく酔ってる時になんか流れてくる曲、うん、うん、
サントリーオールド、僕これからちょっと流行る時になるんですよ、
うん、でもサントリーさんやっぱおしゃれやね、
おしゃれ、
ね、
本当に、うん、
すいません、
そう、ね、
はい、
でも丸太さんも好きなんですね、ハイボール。
あ、ハイボール好きですね、
2杯目からは、
はい、
ハイボール、
ハイボールで、
うん、はい、 お酒はビールとウイスキーが好きなんですか？
はい、そうですね、その2つが好きです。うん、はい、ウイスキーはダイエット目的で、うん、あ、そう飲み出して、はい、うん、だんだん好きになっていってしまったっていう。
お店でもお酒って飲めるんでしたっけ？
はい、一応置いてます。
一応置いて
ありましたね、はい、ありましたね、
なるほど。
ビール、
ビール、ビール、
うん、クラフトビールを、
あー、そう、ね、
はい、置いてますね。
で、お店によって一品料理があるんですよね、
限定メニュー、
うん、はい、そう、限定メニューが、うん、店舗によって、
うん、あ、そうなんや、うん、例えば本店だったら何があるのか？
本店だったらあのチャーシューおむすびっていうのがあります。
へー、あー、そうかそうかそうか、
チャーシューの歯切れをあのマヨネーズで和えたものなんです。それをおむすびにして友ヶ島海苔で挟んで
食べる。うわー、和歌山ギュッと詰め込んでる。へー、で、はい、ブラクリ頂点は
トリポン、
そう、はい、美味しいの。
次郎丸店はあれですか、あのしらす丼、
しらすの山盛りの丼、
ね、
はい、で白浜のお店はマグロの黄身醤油丼。
いいですね、なんかそのいいですね、各お店にそのね、あれがあ
るけど、白浜に着く頃にいつも売り切れてんの。
そうですね、そう、毎日あのトレトレ市場さんから仕入れるんで、なくなっちゃうと。そうなんです、はい、
僕はそのブラクリ頂点しか行かせてもらってないんですけど、はい、あの店内にあの西賀崎の絵、
はいはい、
をこうかけられたんですけど、はい、あの他の店舗でもそういう、なんですかね、はい、まあ、ご当地というかその和歌山のそういう絵をかけられてる、
ね、はい、あ、そうですね、白浜は円月塔の絵描いていただいたりとか、う
ん、あ、わざわざそのお店に合わせて描いてもらって
る。そうです ね、 すですね、今次郎丸店はないのかな、はい、うん、岩手店はまた違うロケーションの絵じゃないんですけど、また別の絵があったり、全部牧雄慶さんって寝頃住まいの、はい、
絵
描きさんに描いてもらってます。
あ、そうなんや、
そういう方がいらっしゃるんですね、はい、いくつぐらいの方なんですか？
70、
あ、じゃあもう大御所の、
間違った、怒られる。それぐらいかな。
大御所の方なんです。
画像の方なんですよ、はい、絵を描く僧侶、うん、画像の、
うんうん、僕はそこで初めて見たんだけど、うんうん、なんかなんやろうな、こう普通のこうラーメン店じゃやっぱりなくて、
はい、
やっぱりそのいろんな こだわりが、
はい、
細かいとこから全部こう感じれたんで、
ああ、そう言ってもらえたら嬉しいです。
今日お会いするの楽しみでした。
ありがとうございます、
本当にね、
うんうん、でそう、お会計の時に、
はい、
あのお寿司食べましたかっていうのと、そうそうそう、卵食べましたかって聞かれるから、うん、僕食べてなかったんで、うん、あの食べてないですって言ったんですけど、
はい、
うん、食べたけど食べてないですって言う嘘つくやついるんちゃうかなって心配。
あれどうですか？
たまにやっぱいらっしゃるんですね。もう本当にこういうところで言っていいかくらい、たまにもう何年かに1回
バレてるのに、
バレてるのに。でもね、なんていうでしょう、本当に間違ってることもあるかもしれないですけど、ああいうスタイルでやる限りは、うん、もうあの信用します。
そうですよね、あ、素晴らしい。
でも私どこかのラーメン屋さんで聞きました、和歌山の人って割と見えっ張りやから嘘つかないんですって。
なるほど、う
ん、
なるほどね、
うん、でなんか SML とかあったりすると、だいたい S は頼まないのが和歌山県人やって、それはあるかき氷屋さんが言ってました。あ、うん、M か L 頼むって。
そう、見えっぱり
だ、そう、和歌山県人結構そういう気質があるみたい、だから成り立つのかもなと思って、
はい、まあ、逆に言うと本当にそういうことめったにないんで、うん、あれで成り立つんですけれど、うん、はい、僕らもやっぱコロナ禍からやっぱり食品をああいうふうに前に置くのはどうかなと思って、うん、何度もそういう文化やめようとしたんですけれど、
あ、そうなんですね、
はい、やっぱり和歌山ラーメンというものをこうできるだけ守っていきたいという上では、うん、できるだけそういう文化も守ってやりたいなと思ってます、う
ん、なんか懐かしい感じがしたし、
はい、
懐かしいけどそのね、しつらえが今だから、
はい、
来やすいなと思います。
あ、ありがとうございます、うん。